はい、マタイによる福音書の16章ですね、福音書の中における中核になる、部分であります。これまで弟子と共に時間を過ごしておられたイエス様が弟子たちに、私はあなたは何だと、誰だと言うかと、こう言われ、そしてペテロが神の子キリストであると告白したわけなんです。で、このことをご自分のことを明かされた後で、まあ、彼らに明かしてもらったというかね。で、十字架に行く道を教え始められます。そして福音書の中で、こことこの16章ともう一箇所、マタイ、同じマタイなんですけども、にしか教会という言葉は出てこないんですね。で、それをイエス様が言及しておられる、わけで、教会とは何ぞやということを私たちははっきりと知っていくことができるところであります。前回の学びを思い出してください。ガリラヤ湖の東側です、ですね。ちなみに聖書地図とかをですね、よくご覧になってください。この新約時代の方のイエス様の宣教というところに行くと、このガリラヤ湖アップで、この、出ている箇所が あると思うんですね。で、そこを見ると東側の、特に南東南と、東でも南の方かな、まあ、でもとにかく東の方はデカポリス地方と言います。デカポリス地方ですね。で、以前レギオンを追い出したところであり、また4000人に給食を与えたところでもあります。そして、そこで4000人に給食を与えたというのは、これ前回の話ですよね。その後で39節最後のところで、イエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれたとあるんですね。で、このマガダン地方は西側になるんです。で、西側のこのマグダラで、今はミグダルとヘブル語では言いますが、マグダラになります。で、当時はかなり結構栄えていた漁業の町で、そしてユダヤ人の町でありましたですね。でも、この2016年の旅のところで、一緒に行かれた方はそこを見たんですね。で、そこにシナゴーグの跡が、当時の跡が残っています。一番有名なのはカペナウムなんですけど、実はね、カペナウムの今のシナゴーグの跡は、後に作られたものだから、土台はもしかしたら当時のものなんですけれども、後に作られたものですけど、ミグダルの方は本当に当時のものしかない。だからので、イエス様がそこで、シナゴーグで教えられた可能性は、まあ、90% 以上というか大ですね、かなり大ですね。まあ、そういうところでありますが、で、そこに行かれて戻ってきたんですね。だから、しばらくユダヤ人の地域から離れていたっていうことを思い出してください。前回の学びですよ、ね、ツロとシドンの方に行かれたっていうのがありましたよね。このもう本当にユダヤ人の住むところからさえもね、出てって、この異邦人のところにいたんです。デカポリスもそうですけれども、で、これからまた再びユダヤ人のところに行こうとしています。で、一節です。パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めたと。15章においてもですね、このようにユダヤ人の指導者たちが、イエス様のところにやってきたっていうところから始まってるんですね。手を洗う儀式の時に、洗ってないじゃないかって言ってこう責めた。あそこはエルサレムからパリサイ人とか律法学者が、まあ、来たとこう言ってるわけなんですよ。だから、この公にこの宗教の権威者が批判するためにやってきたわけなんです。で、ここではパリサイ人と、そしてさらにサドカイ人がいます、ね。実はバプテスマのヨハネの時にも、やはりエルサレムからパリサイ人とサドカイ人が来て、そしてバプテスマを受けようとしていたというところにが書いてありましたけれども、これは まあ、本当に、ユダヤ教の指導者たちのもう全体として代表が来たっていう感じですね。もともとパリサイ派とサドカイ派ってどういう感じかっていうことを説明しますね。サドカイ派っていうのはエリート集団です。祭司職を受け継いでいく人たちで、神殿の奉仕で、特に神殿というのがローマ帝国の中にあって、それでいかにこの神殿を守るかという非常に政治力を持っている人たちでした、なんですね。まあ、ちょっと世俗的っぽい感じなんだけども、でも非常にお金持ちで、そしてこの神殿を守りで、神学においてもすごくこうリベラルなんですね。リベラルっていうのはまともに御言葉をこう信じているというよりも、合理的にこう比喩的にというか、モーセ五書しか信じないで、その他のものはそうではないとか、あとは天使とか霊っていうのは信じないとか、復活はないとか、まあ、そういう感じで信じていました。でパリサイ派はですね、庶民派なんです。庶民派っていうかね、こうユダヤ人の社会の中でユダヤ教といったらパリサイ派なんです。もうそこにいる、まあ、いわゆる村長みたいな感じで、このちゃんと権威があって、そしてその人たちが教えているものっていうのがもうその標準版というか、標準版の教えだったんですね。でこのサンヘドリンというユダヤ人のこの指導者たちが集まるこの議会においてですね、そこにパリサイ派の人もいたし、またサドカイ派の人たちもいたわけなんですね。いつも対立していますけれども、けれどもここにおいてはどちらもやはりイエス様について言うならば一致していたというか、脅威に感じてたんですね。自分たちの立場が危うくなるということで脅威に感じていました。で彼らが言ったのは天からの印です。天からの印なんです。今までイエス様が行われていた、もう絶対に反論しようがない、反証することのできないメシアである、キリストである、この印を見てきたんですけれども、口が聞けなくて耳が聞こえないとか、そういう悪霊をですね追い出したりね、もうこれはダビデの子だろうと群衆が言ったほどであった。それをですね、ベルゼベルだと言ったんですね。つまり天からではなくて地上からというか、地の中からというか、地の下から出てきている力というか、そのように、まあ、こき下ろしたというか、受け入れなかったんですよ。でそれはもう違うと、天からの印を与えられなければいけないんだというふうに挑戦挑んだわけなんです。で事実イエス様は天からの印は持っておられます。預言書の中にも天からの印が書かれていますね。で十字架において、まあ、その一部をお見せになったのを覚えてますか。この正午の時に、真昼の時に、天が真っ暗になったわけじゃないですか。でそれで彼ら信じました？信じてないんですよ。だからイエス様は知識的に反論しようと思ったらできたんですけども、心を見抜いていました。その彼らの問題っていうのは神学や聖書理解じゃないんです。ですね。心の問題だったんです。で2節です。イエスは彼らに答えられた。夕方になると、あなた方は夕焼けだから晴れるといい、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は晴れ模様だと言います。空模様を見分けることを知っていながら、時の印を見分けることができないのですか。悪い寛因の時代は印を求めます。しかしヨナの印の他には印は与えられません。こうしてイエスは彼らを残して去って行かれたと。イエス様はこの宗教指導者の難しい話に気をそらされることはありませんでした。天の印と彼らが言うからですね、イエス様は今日の天気、誰にでも分かるような話をして彼らの知的な高ぶりを、まあ結局砕いてるっていうか、皮肉ってね、まあ潰してるわけですよ。誰でも分かるんですね、この朝焼けの話とか夕焼けの話ですよね。にもかかわらず、ね、 時の印を見分けることができないってこう言ってるんです。時の印というのは聖書に数多く、まあ、それ、なんていうかな、数を書かれてますね。まあ、代表的なのはダニエルです。で、予言には一時、二時、半時とかですね、3年半のことですけれども、あと70週が定められているとか、そういうふうにいつメシアが来られて、いつメシアが立たれて、そして荒らす憎むべきものが出てくるとかですね、このように、書いていますね。そして他にも預言者がこの、時を待ちなさいとか、この時というものを非常に大事にしていまして、で、ここで言っている時というのはですね、必ずしも時間ではないんですね。必ずしも、あの、黙示録の学びの時にやったんですけども、このものが機会って言ってもいい、このオポチュニティの方の機会ですね、機会って言ってもいいかもしれませんが、収穫の時って言ったらどうですか。なんかその大体の時期はそうなんですけれども、今こそ収穫をするんだっていうね、こう一つの機会になってるんですよね。で、その時に作物が売れているから収穫をしなければいけないというような、そういう今はこの時が来た、ね、時が来て、時が満ちてメシアの時代になるんだよという印というのは本当にたくさん与えられているのに、霊的に鈍いどころか、なんていうのかな、もうかけ離れていて、そしてイエス様は次にそれを寛因の時代って言うんですよ。これかなりきつい言葉です。悪い寛因の時代というふうに言ったのは旧約の預言者たちがですね、アッシリアによって北イスラエル王国が、この潰されて、今度はバビロンによって南ユダ王国が潰されていった時に、その前の状態が偶像礼拝を彼らが行っていて、霊的に寛因をしているとですね、この異なる神と交わっているっていうか、そのようにして、それで、この霊的寛因という言葉、この寛因の時代ということを使ったんです。これは本当に強いイエス様の言葉であって、というのはこのユダヤ教の人たちはですね、このバビロンから戻ってきた時はもう偶像はやってないんですね。エズラ記とネヘミヤ記を見ると分かるんですけれども、本当に律法学者の第一人者であるエズラが律法を教え、解き明かし、それから例えば混血の雑婚をしている人たちはもう本当にそれで悔い改めてですね、本当取り除いてってっていうこと、もう金輪際やってはいけないということを知っていたんです。ところがですね、ものとしてのこの木や石で作られた偶像はやってないんですが、心はもうあまりにも神から離れていて、それで寛因を行っていると同じようになっていると。で、同じように彼らは外国の勢力によって滅ぼされるんだよっていう、まあ、歴史は繰り返すじゃないですけれどもね、わかります。このアッシリアとバビロンがあって、で、その原因というのは偶像礼拝じゃないですか。そして今ローマによって倒されるとイエス様が予告されるんですけれども、それは偶像という目に見えるものではないけれど もう完全にこの神から心が離れていってしまっていて、自分の固定概念の中で自分の中で生きていってしまっているということで、この寛因、全く同じような状況だと。そしてヨナの印の他は印は与えられないというのは何かって言ったら何ですか。これはもう出てきましたよね。イエス様一回言われましたよ。ヨナの印って何ですか。イエス様が行われるヨナの印は十字架と復活ですよね。十字架だけじゃないですよね。この三日三晩地の中にいて、それからちょうどヨナが 太陽から魚から出てきたようにイエス様は墓から出てこられるというところまで、これしかないと言われている。だから彼らにはもうこれしかなくて、そして私たちにとってもイエス様が死者の中からよみがえられたという印があらゆる印に勝って救い主イエス様を主として信じるに値する印なんですよ。世ではどうですか、印って言ってね、懐かしくなってしまったというちょっと不謹慎ですけれどもね、死刑にされてしまった方々がいらっしゃいますが、方々って言っちゃいけないかもしれないけどね、パワーがとかね、空中浮遊とかね、あの時は流行りました、覚えてますか。それ聞いてどうですか。だから何なのだよねだから何なのですよですか。浮いたところで何なのでじゃないですか。しかし死が来たら全てが終わってしまいます。死ぬっていうのは全てが終わっちゃうんです。その死ぬの終わりを粉砕したんですよね、復活が。これが人間の根本の希望であります。これをが最後の印であって、ヨナの印なわけなんです。で5節です。さて向こう岸に渡った時、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていたとね、この向こう岸に渡ったんですよ。もうせっかくユダヤ人のところ最後になりますね、これね。もうね、ユダヤ人のところに行ったのにこういう調子だからまた戻ってきたんです。退かれましたね。一度目に退かれたっていう言葉が出てきたのが、ヘロデ・アンティパスがバプテスマのヨハネを首を切ったと。でその知らせを受けた後にイエス様が退かれたっていうことが書いてありまして、そして2回目の方は弟子たちが手を洗っていないと今日非難した後ですね。だから政治的な理由でも、このイエス様はこの、避けなければ、迫害をされるということで逃げたし、殺されるかもしれないので逃げたし、逃げたっていうか退かれたし、そして宗教的な理由でイエス様はこのガリラ地方にもこの退かれたんですよね。で今度は、まあ同じですね、このやっぱりパリサイ人とサドカイ派のところからの退きによって、これをもって十字架への道の方にこの方向転換をされていくわけなんです。でこの時にね、パンを持ってくるの忘れたと。なんかよくある話だよね。教会やっててもそうだし、選挙旅行行ってもそうだし、あ、ないってね。それは当たり前ですけどね、しょっちゅうある話です。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人のパン種にくれぐれも用意しなさい、用心しなさい。すると彼らは、私たちがパンを持ってこなかったからだと言って自分たちの間で議論を始めたと。非常に滑稽に見える会話ですね。今あったパリサイ派とサドカイ派の確執ですね、この対立について弟子たちに対して気をつけるようにと注意を与えていたんですが、弟子たちの方はそのパンを持ってこなかったことを議論してたっていうんですね。めちゃめちゃ言葉がずれてますでこれ結構聖書の中で起こるんですね。福音書の中でイエス様が言われていることと聞いている人たちの間でトンチンカンなぐらいの言葉のズレがあるんですね。イエス様は霊的なことをお語りになっていたのに、彼らはその通り物理的なことだと思っていた。なんでそういうことが起こっちゃうのか次に書いてあります。イエスはそれに気がついて言われた。信仰の薄い人たち、パンがないからなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。5つのパンを5000人に分けて何か何カゴ集めたか覚えていないです、いないのですか。何カゴですか。12カゴですね。そして7つのパンを4000人に分けて何カゴ集めたか覚えていないのですか。何カゴですか。7ですね。7カゴです。私が言ったのはパンのことではないとどうしてわからないのですか。パリサイ人たちとサドカイ人たちのパンデネに用心しなさいと。だからでイエス様とのこのコミュニケーション、言葉のズレというのは何かというと、原因は信仰の薄さなんです。 イエス様は何度となく食べ物の必要についてこと書くことのないように備えてくださった奇跡を行われて、パンを持ってくるのを忘れたということだけで、そんな咎めたりするようなことを、イエス様がするということを考えていること自体がイエス様を見つめていない信仰の薄さの表れです。でここで信仰がないって言ってるんじゃないですね。信仰はあるんですよ。薄い、英語だとリトルって書いてます。ちっちゃいって薄いんですね。で彼らはよく知ってます。イエス様が備えてくださる方であることをよく知っているんですが、それを具体的なことにおいてまで適用させてない、知恵を働かせてないんですよ。具体的なところまで知識はあっても知恵がないって言ったらいいかな、ね、写真を見たら、このスカンクだって分かるような写真があってね、で目の前にスカンクが来たら逃げなきゃいけないとかね、あの出ないともう死にそうになるぐらい臭いとかあるけれども、あかわいいねスカンクとかってやっちゃうわけだよね、知恵がないとね。でそういうことを行ってしまっているんですね。ちょっとあの私があのこの説教の準備をしてた時に、知人のことをずっと昔のことですね思い出したんですが、アメリカに旅行行ったんですね彼がね。でニューヨークの地下鉄に乗るときにですよ、地下鉄に乗るときですよ、危険じゃないですかこの地下鉄はって言って聞いてったんですけど、みんながまあ笑いながら入ってってるっていうか、綺麗な光景ですよね。わかります？あ、これピンときてなかったら皆さんも同じ間違いすると思う。毎日利用しているんですよその人たちは。私たちが東京で地下鉄利用するように毎日利用してるんですよ。でも私たちはニュースかなんかで聞きかじった知識によって危ないんじゃないか危ないんじゃないか、そして使ってる本人に対して話してったら、それは滑稽極まりないですよ。例えばあの福島の放射能危なくないんですか危なくないんですかってさ、観光に来てんのにさ、だったら来るなよってなるじゃない。もしその人が同じようにニューヨークに住んで地下鉄を利用したら、毎日体験していくうちに、あ、確かに安全だ、あ、やっぱり安全だって、1回目では納得できない、頭では分かってるんですよ知識では、でも体得してやっぱり安全だという時まで、まあ1週間ぐらいしたら分かってくるかもしれないね。でもそれを繰り返していく必要があるわけなんです。でこういったことをイエス様はずっと弟子たちに行っておられたんですね。で、頼りがいのある方なんだっていうことを体得していったんですけども、ともするとこういうことが起こっちゃうんですね。具体的なことになるとほっと忘れちゃうわけなんです。その時彼らは用心するようにとイエスが言われていたのはパン種ではなく、サドカイ人たちや、あ、間違えた、パリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟ったと。このパン種ということ、これをサドカイ人やパリサイ人の教えだと言ってますね。以前にもこのパン種を使って例え話されました。13章の33節で、天の御国のはパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみますってあるんですね。パン種というのは、まさにあれですね、発酵菌っていうんですか、あの膨らますためのイースト菌のことですね。パンを、まあ、ヨーグルト菌も似たようなあのこの働きをしますよね。最初に使うもの、これスターターっていうんですかね、最初に使うもの、あのパン作る方はヨーグルトを作る方はすぐ分かるかと思いますけれども、この最初はね、こう市販の種とかこのなんか使うわけですけどね、次からどうしますか。こうパンをこねてね、そしてその焼く前に一部取っちゃうんだよね。一部取って、そして次のパンの粉に入れるわけなんです。でそれが増える、全体に広がるから、そしてまたパンを作るんだけど、全体に広がるわけでしょ。で全体に、そしてパンを焼くわけですよ。そしてだから最後にいつも残しておくわけです、少しずつ残して、そして粉を使って、それ全体に膨らませることによって、まあ半永久的までじゃないけれどね、種も疲れてくるっていうか古くなってくるっていうか、 ね、だけれども結構長い期間上手にやれば使うことができる。それがまあ金の特質なわけなんです。でここで、じゃあなんでイエス様が、このサドカイ人とパリサイ人の教えというのをパン種に例えたのかと言いますと、その一部だけを受け入れたとしてもですね、一部だけであってもそれを心の中に入れてしまうと全体に広がるほどの影響力を持ってしまうから細心の注意を払いなさいということだったんです。でこれは弟子たちにすごく必要な言葉だったんです。そのサドカイ派とかパリサイ派っていうのは権威そのものですよ。もうそれこそが正しいそのことなんです。結構私でもね、こうちょっと劣等感っていうか、でもねって言ったら変だけど、あの劣等感になる時あるんですよ。何かっていうと、なんかあのまともにきちんとギリシャ語とかヘブル語とかとか勉強した人がいて、あなたの解釈は間違ってますよとかって言われると、やっぱ俺間違ってんじゃないかなね、そしてそれは主流の考えではありませんとかね、こう言われるとちょっとすいませんってこうなっちゃうんですよね。でましてやなんですよ、弟子そんな学識があるわけじゃ全然ないんですね。いわゆる普通のなんかお魚屋さんですよ、漁師ですよ。皆さん漁師ってどうですか、荒々しくてね、でその人たちがイエス様を信じ、そして牧師さんになったというところに、なんだかなんだか神学校とかなんだかつってね、わかんない同志社とかさ、わかんない上智とかさ、わかんないけどさ、そこの神学者がやってきて、そしてなんかわかんないけどいろんな本を出してて権威でね、そしてイエスは奇跡なんか起こられなかったんですなんて言われたら、だってもう5000人に給食与えたって言っても、でも書いてるからたら教えてるだけなんですけど、いやいや当時はとかなんだかって言われてね、どうですか。そういう感じでこの権威だったわけであって、一般社会に受けられていて、だからイエス様の教えに従っていたとしてもですね、彼らから何か言われたら少しでも正しいのではないかって思ってしまうんですね。でこれが命取りなんですよ。でね、彼らの言ってることが間違ってるって話じゃないんです。そうではなくて、特にパリサイ派とイエス様の教え近いですね。で、そうではなくてですね、身がやばいんですよ。身が、彼らの結ばれてる身がどうですか。完全に拒んでるんですよイエス様。だから表向き正しいように見えるんですけれども、それをじゃあちょっとって受け入れたらどうなるかって言ったら、ものすごいもうそれ影響を与えられちゃって、それで最後には天からの印を見せなさいとか挑みかかるイエス様に、これほど満載にこのイエス様がキリストである証拠があるにもかかわらず、天からの印をくれっていうところまでもう修復不能で、ヨハネの福音書によると信じることができない、もうできなくなってしまうほどもう心がカチンコチンになっちゃったんです。そういうふうになるから気をつけなさいということなんですね。で同じパンダネという言葉を使っているのがパウロなんですね。コリントの教会で使ってます。でそこでも不正とか悪のパンダネではなくてってこういうふうに言っているんですけれども、でそこでは高ぶりについて話していて、で彼らは予的、このギリシャのこう知識だとかですね、ギリシャ文化の中の知識とか、そういう世にある教えですね、世にあるもの、常識ですね、ですね、常識です。でこれを交えてキリストを信じるというような考えを持っていたんですね。で私たちはこのぐらいだったら世の中の常識がっていうふうになるんですが、ならないんですよ。でそれやると大変なことになる。だからパウロは第2コリントで不信者と信者の区引きは釣り合わないよって、そこには一致はないんだよって言ったんですね。では13節、さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになったと。イエスの 一行が今度は北に一気に北上します。ブュー、東にいたところでちょっとこう北上して、わかりました、皆さん の、 方だとこうかな、こういう感じで言ってますね。だからこう東側にいたんですけど、ちょっとこう上がってって、そしてここにベツサイダっていうのがあるんですね。ベツサイダ、あのペテロとか、あのなんだっけ、ヤコブとかヨハネ の出身地ですね。でベツサイダがあって、でそのベツサイダ今もね道路走ってるんですよ、ま、あの、ま、真北に。今度行ってみたいな、今度のイスラエル旅行では。2013年には行ったんですけども、真北でボーンって行くんですよ。で何分ぐらいかな、30分以上簡単に走りますね。1時間以内で着きますけれども、でそっちにピリポ、カイサリアがあります。でそこはもともとはギリシャの神々を祀っているところで、パンというパンという神が祀られているので、パニアスと言いますですね。で面白いのは、アラブ人たちが、まあ、地元のアラブ人たちが発音するとね、パニアスって言えないんですね。 P がね B にしか発音できないんですよね、彼らって。それでバニアスになっちゃったんですけど、今はそのパニアスというんですが、しかしローマの時代になった時に、あのヘロデ大王 があのこの皇帝からもらったんですね、この場所で。ヘロデ大王の領地になって、そしてヘロデ大王が死んだ後に、あの息子に分割されたじゃないですか、分割統治で、ピリポに与えられた、ヘロデピリポ、ね、与えられたんです。そしてこのヘロデピリポが、この皇帝にちなんで、カイサリアという名前もつけたんですね。あのめんどくさいんですよ、あの、地中海の方にもカイサリアってあるんですね。カイサリアっていう町、あのほらコルネリウスが住んでたところと、ね、あの総督、ローマ総督がいたところですよね。でそことは違います。でそこでは濃厚にギリシャ神話に基づく異教の礼拝が行われていて、その後もはっきりと残っています。でここはねヘルモン山っていうイスラエルで一番北にあって一番高い山のふもとのところにあって、でそのふもとのところの崖、このでっかい崖があるんですけど、その下のところから泉が出てこう湧き上がってくる、これが、ヨルダン川の、この何ですか、水源の一つになってるんですね。うん、でそこのところにこの宮を建てて、まあ、いわゆるパンの神を祀っていたというようなところなんですね。でそのそしてあとさらに ローマ皇帝を礼拝していた皇帝礼拝もあって、ものすごい異教的なんですよ。そこでイエス様が弟子たちに、人々は人の子を誰だと言ってますかって言ったんです。異教においてはですね、礼拝というのは自分のための手段になってます。何をしてくれるかが一番大事なんです、異教ではね。何をしてくれるかが大事でしょ。そうですよね。あの日本人だけじゃなくて、いろんな、ね、アジアの人とか結構偶像をね、ほら商売繁盛のために置いてるじゃないですか。でアメリカでも友達と一緒にそう言ったら、なんかそのどっかのね、アジア系の人のお店行ったら、でこう像があったから、そのアメリカ人が「Does it work?」って聞いたらね、なんかこれなんて訳せばいいかな、効き目あるの、そうそう、効き目あるのって聞いたんです。で効き目あるかどうかで判断をするのが、まあ、異教の神々ですよね。どうですか、皆さん同意ですか。同感ですよね。効き目あるかどうかでしょ。けれども誠の神については誰かが大事なんですよ。その異教の神では誰なんていうことは問われない。うまくいくかいかないかでそれで終わってしまう。でも誠の神は、礼拝は私たちの方が礼拝するんですね。偶像の場合は自分の方を礼拝してるっていうか、自分が神様だよね、簡単に言うと自分に仕えてくる。僕と逆なんですね。誠の神は私たちが礼拝する、私たちが使えるわけです。で誰か、誰がっていうのがものすごく大事になるんです。でそれで14節です。 彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちもエリアだという人たちもいます。また他の人たちはエリアだとか預言者の一人だとか言ってます。あ、ところでなんで彼らがこんな遠くにね、異教がどっぷりいるところ、あるところに行ったかって言ったら、もちろんこれからやばい話するからですよ。バレたらいけない話をするからですよね。だからいわゆるなんちゅうのこう、なんかスパイの人たちがさ、なんかそのなんか遠く、なんか絶対話さなきゃいけない、まあ、企業秘密でもいいよ、なんかわかんない秘密の話をするときに、もうユダヤ人がいなくてユダヤ人が聞き、ね、こう耳に入ったらやばいようなところを言ったらまずいじゃないですか。だからもう異邦人しかいないようなところにパッとこう言ったわけなんですよね。そこを聞いたわけです。他の人たちは誰なのかというふうに言ってるかと聞いたので、弟子たちは非常に答えやすかったと思います。客観的に答えました。イエス様は力強い働きをされていました。神の国を表すような働きをされていましたので、まずバプテスマのヨハネだとこう言ったんですね。で、ヘロデアンティパスでさえがそう思いました。覚えてます？蘇ったんだとイエスが、ね、イエスというのはバプテスマのヨハネの生き返りであると、このように言っていたほどでありました。あとエリアはどうですか？エリア、このイスラエルが一気に廃墟に向かっていた時に待ったをかけたのがエリアで、そして、彼の予言の働きによってバールではなくてヤーウェこそが神であると、まあ、イスラエル人が悟った、つまり悔い改めの働きを主が来られる前に行うということを、このマラキ書がね予言しているわけです。だから主が来られる前にエリアが来るはずだからということで、イエス様がそのエリアだと言った人たちがいたわけです。エレミアと言った人たちもいるんですね。興味深いですね。エレミア、なんでエレミア？エレミアは涙の預言者とか嘆きの預言者と言われてました。もうこのバビロンによってエルサレムが滅びることを預言していかなければならなかった人であり、そして、迫害もされましたけれども、それとイエス様が非常に似ています。イエス様は悲しみの人とイザヤ書に預言されてますが、このエルサレムに入るときに、涙流されてますね。そしてエレミアがバビロンによるエルサレムの破壊を、予言したように、イエス様もローマによる破壊を予言しなければならなかったと。でも一番望まなかったのはイエス様ご自身です。エレミアもそれを望まなかった、ね、でそれで涙が出てきた。で、実はなんでこんなエレミアの話が出てくるかというと、この旧約聖書ってね、あれなんですよ。マラキ書のと新約聖書の間に続編である新共同訳の本って見たことありません？皆さん。あ、ないですね。いいですね。プロテスタントの皆さんには関係のないものなんですね。外典と呼ばれてます。聖典ではなく、だからちょっと外れちゃって外典。カトリックの人は聖典と思ってるんです。でそこ入ってるんですね。で、第二マカバイ記、マカバイ記の中の第二のところにこう書いて、このようなこと書いてます。エレミアがエジプトに隠した契約の箱をメシアが来られる前にエルサレムに持っていくと。エレミア一緒に連れて行かれたじゃないですか、このエジプトにね。その時に契約の箱も連れてったと。それどっかに隠してたんだけれども、これ主が来られる前に連れていくって話が、僕チェックしましたね、書いてありました。確かに、2章の5節から7節に第2マカバイ記ので、これだと。あと預言者の一人っていうのは申命記のモーセのような預言者の一人が出てくると。モーセ、あの偉大な力とあの働きを行った、それと同じような人が出てくるということが、まあ、書かれているんですね。で、こういろんな人が言うんですよ、いろいろ。でもなんかちょっと違いますよね。似てるけど違うね。で、それで15節、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。で、ここであなた方はというのがギリシャ語ではすっごく強調されてるんです。あなたはじゃあどう思うのっていう感じです。あなたたちはじゃあどう思うのって、だなんて言うの、思うどころか言うのって言ったらね、ここ大事ですね。告白にかかってきますから。 どう言うのって感じで、弟子たちはこれまでの、ね、弟子たちの流れを見てみましょう。弟子たちはイエス様がメシアだと思って従って行ってます。でヨハネの福音書にも出てます、このメシアではないかと。で、あと主ではないかって、単なるユダヤ教のラビ以上の存在として信じていきました。ところがユダヤ人たちが一般に抱いていたメシアの姿とはあまりにもかけ離れていた、合致していなかった。それに加えてさっき言ったようにパリサイ派やサドカイ派の指導者はイエスは偽物だと断じていたんです。それでも彼らは従っていきましたよね。それでも従っていった。かつイエス様も彼らに対して数々の奇跡を見せられて、弟子たちは例えば水の上を歩かれてイエス様が、そして船に乗られたら風がなくなった時に神の子ですと、あなたは神の子ですとしてイエス様のことを崇めたんですね。それでもいろんな人がいろんなことを言うんです。じゃああなた方はイエスを誰だと思ってついてきているのかっていう質問なんですね。どうでしょう、皆さんがイエス様が神の子キリストだっていう確信を最初に聞いた時にポーンと分かって、はい完璧って分かったってなった人いますか？分かんないけどって、でもやっぱイエス様神様ですって言ったと思いきや次の日にはなんか自信がなくなったってありません？で、私なんかしっかりしてないと思うけど、弟子たちがそうだったし、イエス様はそれをもう織り込み済みで付き合っておられたっていうところに慰めを受けてください。イエス様がそうされてるんですから、一発で分かるということではなくて、やっぱり成長するっていうのかな、そのあるんですよね。でそこでイエス様が本当に細心の注意を払って他のユダヤ人にも聞いてほしくなかったし、あとは本当に弟子たちに分かってもらうためにすごい今まで動いておられて、そして今はっきりと聞いたわけなんです。そしたらシモン・ペテロが答えた16節、あなたは生ける神の子キリストです。でね、これ英語で読むとすごいよくわかるんですが、定冠詞ってわかります？ザですね。ね、ザってつくとこれこそみたいな意味合いがあるんですよ。これぞみたいな意味合いがあるわけでしょ。ね、でこれが、全部ね、You are the なんだ、The Christ of the Living God とか、The Son of the God とか、とにかく全部の単語にザがついてるんですよ。もちろんギリシャ語だとその違うね、この定冠詞ですけれども、ザじゃないですけども、だからそれをちょっと、日本語でニュアンスをつけながら話しますと、こういうふうにペテロは言ってます。あなたこそがまさに生ける方で神であられる方です。そして神の子ご自身であられて、そうメシアであります、メシアでもありますね。こういう感じです。でもこうなんていうのかな、今はね、私たちね、あなたは生ける神の子キリストですって言えるじゃないですか、簡単に。けれども一つ一つのことを強調してペテロは言っています。まず生きておられる神であると、生きておられる方であると、偶像のような神々ではなくて、あなたは生きておられる方で神ですという告白というのは旧約聖書の中に数多くあるんですね。例えばダニエル書の6章の20節で、ダリオスがメディアの王のダリオスが獅子の穴に投げ込まれたダニエルに対してこう呼びかけました。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。異教徒にとってはね、目に見える形で神が生きているかどうかってすごく大きいことだったんです。私たちキリスト者が 行っていることにどれだけ信仰が見えているかどうかっていうのは非常に大事。生きている神なんですよ。死んでいる神に対して、死んでいるっていうか、その生きてない、口はあっても口を聞くことはできない木や、ね、石で作られているような神ではなくて、生きているっていうことはその目に見える形で行いで現れていくわけなんですね。で、次に神の御子というのはどういうニュアンスかというと、天と地を作られた唯一の作り主がおられます。唯一神がいます。その神には子がおられるということです。旧約聖書のいろんなところに出てきますが、箴言の30章の4節にこう書いてあります。誰が天に上りまた降りてきたのか、誰が風を両手のひらに集めたのか、誰が水を衣の内に包んだのか、誰が地のすべての限界を固く定めたのか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っていると。天と地をお作りになった方がどういう中、そしてその子の名は何かって聞いてるんです。だから天と地を作られた神はこう思っておられながら、その子ご自身も神でやられて、しかし一人の神なんですね。で、それを公に示すのは復活であることが予言されています。詩編の2編の7節に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだってあるんです。これ産んだっていうのはおぎゃーと産むって意味じゃないんですね。これパウロが使徒の働きの13章で復活のことを指しているとこう言ってるんですね。それでこの方が神の御子であることが公に示されたということなんですね。で、次に最後にキリストです。キリストがヘブル語ではメシアです。ですね。で、イエス様が来られていた時代はものすごい熱望ですね。この終末的な雰囲気に満ちていました。で、メシアがいつ来られるかということを待望していました。ローマ時代の圧政が続いて、ずっと前からね、ローマ時代の前からももう異邦人による支配が続いて、救いを求めていたんですね。そして旧約聖書ではもう本当に人類の歴史の初めの時からキリストをという言葉は出てこないけども、その予言が約束がある、女の子孫のところからね、罪を犯した後に女の子孫が、蛇の子孫の頭を打ち砕くと、そこからもう始まって、いろんなところでこのノアが生まれた時もね、この慰めが与えられるとかですね、この子にとか、この女の子孫についての、そして次にアブラハムの子孫っていう、そこから祝福が来るっていうところから入って、そしてダビデが生まれて、そしてダビデが今度はあなたの世継ぎの子がとこう言ってですね、この永遠の国を受け継ぐって言って、そしてもういろんな側面から今度は祭司の方でもこの方がとかって、とにかくある人物をずっといろんなところで指し示してるんですよ、至るところで。そして、はっきりと油注がれたものがっていうことが出てくるときあるんですね。これさっきの詩編の2編でも、この神と油注がれたものに対してっていう、でその油注がれたものというのがメシアっていうのが、これがメシアのことです。メシアがってはっきり言ってるんです。で、この方がこの方だということを今ペテロが告白しました。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。バルヨナっていうのはヨナの子って意味ですから、まあ、父の名前ですね。その父祖の名前を入れて、あるいは父祖の名前を入れて、ペテロの元々の名前をこうやってイエス様が呼んでんですね。個人的にイエス様があなたは幸いですってこう言いました。ね、幸いですってイエス様よく言われたじゃないですか。で、イエス様が幸いですっていう言葉を、この三条の水訓以外でも使われたことあるんですね。それは天の御国の奥義の例えをお語りになってた時に、 13章の16節ですけども、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですと。目の前にこの義人たちが、預言者たちが求めていた誰だかっていうことが分からなかった、なんだか神の国は何だかってことが分からない、でも啓示を受けてるけども分からないって、その本人にあなたは会っていて見ていて聞いているからあなたは幸いですと。そして同じように今イエス様がバルノバ、あのこの、ペテロがそのように告白したということで、あなたは幸いなんですと言われてるんですね。そしてこのことを明らかにしたのは血肉じゃなくて天におられる私の父だと。直情的ですね、ペテロはね。こうもう思ったら行動に移さないではいられない人です。衝動的に動くって言ってもいいかもしれない、まあ、せっかちだけれども信仰的なことも行ったりしますよね。あの有名なのが、前回学んだ水の上でイエス様が歩かれているだけでもね、すごい話なのに、もうペテロはね、イエス様の言われて行われていることを自分も行って行くようになるんだということを直感的に分かってですね、水の上歩かせてくださいと言ったわけです。で、そのようにそのような性格のペテロなんですが、このようにパッとこう思ったことをふっとこう言った時でさえがね、実は天の父がそうされたから悟ることができているんだということなんです。でイエスもその話もねすでにしてるんですね。11章の25節でマタイのね、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます、あなたはこれらのことを知恵のある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。何気なく語っているんですいるので、まさか天の父からの啓示だとは思ってないんですが、ペテロ自身は思ってないでしょうね。でも神がなされてる、こういうことよくあります、よくあるんですですかね。見たものたまものには知識の言葉とか予言の言葉がありますけれども、あの神から与えられた超自然的な知識っていうのを与えられてですね、そしてそれを言葉にして出すと予言になりますですね。であまりにも自然な形で現れるので、まさか超自然的に与えられているとは思いもつかないような感じになるわけです。私たちは超自然っていうとなんかうーとかって興奮状態になって、主が語られましたっていうのが超自然だと予言だっていうふうに思うかもしれませんけれども、あまりにも自然なんですよ。このペテロをパッと言った時にえこれ予言っていうか、こうもう啓示なんです、啓示啓示。自然の中に超自然があるんです。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。ペテロがはっきりと信仰告白をしたので、それに応じてイエス様もペテロに宣言してくださり、まず与えてくださったのは新しい名ですね。あの聖書には新しい名を与える箇所多いじゃないですか。あのヤコブがねイスラエルっていう名、新しい名が与えられましたけれども、まあ、ペテロもねもともとペテロという名前を与えた。この時にねペテロと呼ばれるようになった。でもこれあの英語じゃなくてギリシャ語だとあのペテロスかな、ペトロス、ペトロスですね。石っていう意味です、石。しかも小石の方ですね、こうそこら辺にある石です、小さめの石で、掛け言葉で言ってるんです。この岩の上にってあるんですけれども、石と岩って似てるじゃないですか、ね、この岩っていうのはペトラです、ピトラ、あのペトラでしょ、あのペトラ、あのヨルダンの、あれギリシャ語だから岩なんです。だから結構この、 あの旧約聖書ってあの掛け言葉が多くて、ここでもイエス様が掛け言葉で最初にピトロスって言って、そしてピトラって言ってるんですね。だからあの掛け言葉になっているんですが、意味なんか似てるんですけども全然違うっていうか、 だからそこら辺に石ころが転がってるんです。この、ピリポカイサリア行ったら石ころもちろん転がってるんですよ。どこにでもあるんですよ。特にイスラエルはもう石だらけですから。けれどもピトラって言った時はヘルモン山のこの麓にあるすごいでっかい崖のことをおそらくそういうものを指していたでしょう。ペテロは小石なんですが、教会を建てるのはその崖のような岩なんだと。だからペテロのという人物の上に建てられるんじゃなくて、ペテロが告白したイエスがキリストであって、神の生ける神の御子であるという告白の上に教会が立っている。この方こそが岩なる方であって、そして聖書の予言には神が岩として描かれていて、どんなことがあっても動じない、また隠れれば安全、変わりのない方ということで、救い主が岩とか岩をとして表現されているわけなんです。教会とは何か、何をもって教会なのかということの定義をね、今日は知りたいと思います。まずね、教会という言葉って、これ福音書にはマタイ2回しか出てくるって、他の福音書出てこないんですよ。で、エクレシアというギリシャ語で、エクレシアというのは普通に集会なんです。集会所みたいな。今日も教会案内を改めて見たら、この英語だとアッセンブリーズってこの書いてあったからね、あ、そういえばアッセンブリーズというね、教団もあるぐらいですね。アッセンブリーズ・オブ・ゴッドとかね、ありますけれども、集会でギリシャの時代は普通に何か集まりがあったら使ってたんです。だからいろんな集会があるんですよ。エクレシアってたくさんあるんです。けれどもイエスのエクレシアなんです。私の集会を建てると。つまり教会とはイエスが主でありキリストだということを告白するために集まっていると言ってもいいですね。イエスが主であると口で言い表すことによって、それで救われることがローマの10章で書いてありますよね。そしてパウロがな、テモテに対して、神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことですって言って、ね、その直後にキリストがどのような方かっていうのが書いてあるんですよ。真理の柱と土台だと。そして神の家っていうのはそれが教会なんだと。家であって教会であって、そしてキリストがっていうふうにこう告白が続くんですね、その後に。でここで私の教会っていうね、イエス様のこの言葉、そして主語もイエス様が建てて、イエス様の教会を建てているということに注目したいと思います。私たちは各部分ですが、あくまでもイエス様が建てられて、イエス様の所有物なんです。で、カルバリーチャペルの特徴の本、カルバリーチャペルの特徴が何かって言ったら、キリストの教会である。聖霊によって私たちは従うのみであって、忠実に仕えていくのみであって、何か私たちが何かをやって行ってって助けていこうなんていうものは何一つないんですね。人間的には自分で何かをしていこうというのはもうあまりにも当たり前にできてしまう。けれども徹底的にキリストに服従するものであって、この方のなされることに身を任していく、これが私たちの務めなわけなんですよ。どうでしょうですね。何かをするときにイエス様が主体です。イエス様が主体です。イエスが主であるということを公に言い表す。公ってのはどういうことかって言ったら、私はクリスチャンですってね、このクリスチャンたちの、他のクリスチャンじゃない人たちの前で言うのは、これ証って言うんですよね。 告白、あの告白っていうんじゃないんですよ、これ証ですよ、その証言するってことですよ、証言者として。伝道と言ってもいいかもしれませんけど、でも告白とか今言ってる公の告白っていうのは、もう神に対して言って、そして公に言ってるんです。公っていうのはその共同、複数人数がいて、一人で言ってるだけじゃなくて、みんなで言って、そうやって成り立っていくものなんですよ。本当は原稿を短くするためにね、あの省いちゃったのがあるんですけど、ちょうどね、長崎で世界遺産になったでしょ。であそこの、あのほら、天草四郎とか、そのもう迫害があったところの、あと大浦かな、天主堂がね、登録されましたけれども、そこにね、聞き慣れない言葉出てきたんですよ。潜伏キリシタンというのが出てきたんですよ。で私、隠れキリシタンという言葉をね、知ってるじゃないですか。でそれは何かって言ったら、踏み絵とかを踏んで普通に仏教徒のように生きてるですけれども、実は隠れた意味があって、それでこの隠れながら信仰を保っていこうとしていたと。ところがですね、200年以上経ってあの黒船が来て、それでどっちかな、イエズス会かな、ちょっと忘れましたけれども、神父さんがね、その大浦の天主堂を作ったんですよ。でもしかしたら残ってるかなと、まあ、わずかなかすかなかすかなかすかな期待を持っていた時に、浦上の地区からやってきて、あなたの心とあなた私の心は同じですとこう言ったんですね。それで今の言葉で言うとカミングアウトだよね、この出てきたんですよ。で出てきちゃったからやばかったのね、あのこれ浦上4番崩れって言ってて、また大迫害起こったんですよね、出てきちゃったもんだから。だけど出てきた後で、今度は彼らはカトリックに、つまり普通にイエス様を告白していく、公に告白していく、で教会に連なる者たちとしてか、あのその戻ることができたんだけど、なんとその時にそのまま今までの風習を続けていった人たちが、実は今でもいます。今でもいるんです。でその人たちは世界遺産には登録されてないんですよ。まあそれいいか悪いか別にして、内容は仏教の変形です。変形です。変形なんです。わかりますか。何気なくね、いや私心でイエス様を信じてればいいや、で教会来なくてもちゃんと心で信じてるから、歴史が否定してます。歴史が否定します。何をもって私たちが次に出てくるね、ハデスの門に打ち勝つことができない、黄泉の門もそれに打ち勝つことができないって、死んでも教会は続くって話をしてるんですよ。殺されても続くって話をしてるんですよ。どこに力があるのかということを今ここで明確に表しているわけなんですね。だからなんかね、すさまじいこと起こってない、教会では、ね、空中浮遊しない、ね、でも空中浮遊なんかよりも千倍万倍の力が働いてます。で今この黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないと、あとこれさっきハデスの門って言ったけど、これはあの第2版ではね、新改訳ではハデスの門となってましたが、あのハデスというのはギリシャ語で黄泉のことですね、ヘブル語ですね、あのこのシオルって言うんですけども、死んだ後に行くところです、下っていくところですね。でパンの神が祀られたところに地獄の門とも呼ばれてたんですね、そこはね。でもその門も打ち勝つことはできないという意味だし、そしてどんなに迫害を受けても殉教しても教会というのは打ち勝ってしまうんです。テルトリアヌスという初代教会の教父ですね、指導者が、この殉教者の血は教会の種であると言いました。殉教者の血は教会の種である。誰かがキリストの名のゆえに殉教すれば、 教会が建てられていくっていうか植えられていくっていうか生まれていくというそういうことを言ったわけなんですね。19節、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。でイエス様はこれまで天の御国の福音を述べ伝えていて、天の御国がこのね三条の水軍からあってこの奥義は例えで語られて、そして今その天の御国をペテロに鍵として与えると言われてるんですね。で使徒の働きを見ますと、ペテロが御国の広がりが起こるときにね、やっぱり用いられているのを見るんですよ。まずペンテコステ、この五旬節が起こったときに立ち上がったのは誰ですか。まあ十二弟子が立ち上がってますけれども、使徒がね話したのは、主に話したのはペテロでしょ。説教して、そして悔い改めた人たち、4000人だったかな、3000人ちょっと忘れたが、バプテスマ、男だけでね、バプテスマを受けたと教会が始まりました。で今度イエス様が言われたのは、そのエルサレムをはじめユダヤ、サマリアって書いてました。サマリアにはピリポという伝道者が行き、そこで福音を語り水のバプテスマを受けたんですけども、エルサレムの教会からペテロとヨハネが使わされて、そして手を置いて祈っていったと。そしたら異言を語ったり予言を語ったり聖霊のバプテスマを受けたと書いてありますですね。そして今度は地の果てにまでっていう鍵になる全くの異邦人、サマリア人はまだね根血だからまだ仲間なんですよ。でも異邦人というのはもう全然違う領域の人たちです。しかし誰が用いられました。ペテロなんですね。ヨッパにいたあのペテロに幻が来て、そして、示されて、でコルネリオのところに行って、コルネリオとその一家が、この福音を聞いているうちに聖霊のバプテスマを受けたんですよね。逆だったんです。その時は水のバプテスマは後になったんですよね。聖霊のバプテスマは先で。でこのようにして鍵が与えられ、そしてさらにですね、この地上でつなぐことが天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においてもつながれ、これあのペテロにだけ実は言ってないんですよ。あの18章の18節には教会の人々すべてにその約束が与えられているのを見ます。でここで言っているのは、これもともとはつながれるっていうのは裁判で有罪にする、解くっていうのは裁判で無罪にするっていう意味であって、法律を作るときにも使われていて、このつなぐっていうのは禁止すること、解くっていうのは許可することを意味していました、もともとはね。これを援用してるんです。それを使ってイエス様が言ってて、地上でつまり教会が例えば聖書の言葉に基づいてね、あなたの罪は許されましたってこう言ったら、天上でも許されたんです。すごくないですか。すごいでしょ、ね、結婚するときに行くじゃないですか、役所に結婚届で、でそれで正式でしょ、ね、霊的なこういう力が与えられて、そして祈るときにも地上で縛り、地上で解き、それ天上でもそうなるんだと、祈りの力も与えられているわけなんです。その時イエスは弟子たちに、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられたと。イエス様はただでさえ政治的に物理的に宗教的な圧迫を受けておられたので、ここで少しでもユダヤ人にバレて、そしてこの話が伝わっていったら、この全然違う形でイエスがキリストだと言っているっていう話になっていっちゃうと思うんですよね。でもイエス様は時を知っていました。でヨハネの福音書は特に書いてあるんですけど、私の時って使ってるんですね。でこれがもう定められた時であって、そしてイエス様がエルサレムに入城、城に入る、入城される時が公にこの方がメシアだと言われても、イエス様それを受け取られたんですですね。そして十字架につけられ、よみがえって天に昇られる、これを私の時と言います。でこの時じゃない時に違う形で伝わってしまったら、これまずいわけなんですね。絶対に言ってはならないと命じられて、次もすごい大事な話で、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示されたと 言っています。でご自身の使命を語り始められますですね。ユダヤ人には到底受け付けられないものですね。考えてみてください。なんでキリストであられる方が、ユダヤ人のキリストである方が、ユダヤ人の救い主である方が、このユダヤ人の指導者たちに殺されなければいけないのか。長老というのはいわゆる一般的な全般的な指導者のことですよ。祭司長というのはいわゆる神殿の中における権威ですよ。そして律法学者というのは知識において律法における権威ですよね。から捨てられるんですね。で殺されるっていう言葉を聞いた時ね、この時に十字架を思い起こしたことは確かなんです。なんでかというとその時はもうユダヤ人には死刑にする権限が剥奪されてました。ローマしか公式に死刑にすることはできなかったんです。そしてもう一番大事なのは3日目によみがえらなければならないと。だからこの方が神の御子であることを公にするときに死んでないとまずいんです。まず最初によみがえるためには、これすごい単純な話なんだけど、よみがえりっていうのは死んでるのに生きるんですよ。ボコッと起きるんですよ。じゃあまず死んでないとまずいんだよ、ね、でもその死ぬのが到底受け付けられないんですよ。今まで多くの奇跡が行われて彼らが期待し希望していたものが粉々に崩れるっていうことを経験しなければ、そのもっと高い次元におけるとてつもない権威っていうのかな、力っていうのかな、これが現れ得ないわけなんですね。でもこれは到底受け付けられないというか、この時点では彼らはつまずいてしまっていて、それでペテロが、するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると。ペテロはここで高ぶったんですよ。あなたは幸いですと宣言されて、また天の御国の鍵が与えられるとまで言われて、そこでもイエス様は死ななければならないと言われたときに、自分自身が主であるかのように状況を把握しているかのように脇に連れてきて勇み始めるんですね。ペテロはすっかり忘れてたんです。あなたは神、生ける神の御子キリストですという言葉は天の父からの啓示であって完全な贈り物であって、自分の力でそれを言えたのではないということを彼は忘れたんです。恵みであって賜物なんです。受けるに値しないものなんです。しかし時に自分がそれを持っているかのように錯覚して、それに基づいて動くとペテロのようになってしまうんですね。で、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言って、この感情があります、自分の思いがあります。でね、それをね突き通すと危険なんですよ。自分の思っていること感じていることね、良かれと思って言ってること、これ正しいと思ってるから絶対そうだよ、何言ってんだよっていうのはあるじゃないですか。でこれを突き通したら非常に危険なんですよ。ある神学者言いました。地獄への道は善意という意思、この善意という舗装で敷き詰められてるっていう、この意思で敷き詰められてるんですね。善意、善意、良かれ、いい、正しい、これが一番地獄なんで危ないんですよ。聖書には私たちの義は汚れた着物のようだと、神の前ではということが書いてあります。自分の正しいこと、義っていうのが、でその汚れた着物っていうふうに柔らかく訳してますけれども、すいませんね、女性の方々、あのレビ記にね、不浄の器官っていうのがあるんですね。月のものですね。それで汚れたものです。どんなに私たちが正しいと思って感じていることも、主の前にこれを持ってって押し付けたらアウトなんです。ダメなんです。で下がれサタンなんですよ。サタンを代弁をしてしまったんですよ。覚えてますか？サタンが に対してイエス様はこの言葉を使ったことあるんです。誘惑された時ご自身が、そして、この世のすべての王国と栄華を見せて、もしひれ伏して拝むならこれをすべてあげようと言った時に、下がれサタン。でペテロはもちろんそういうふうに思ってなかったですよ。さっきそんな天からの啓示だと思って言ってなかったと同じように、まさかサタンからのものだと思って言ってるわけじゃないじゃないですか。でもイエス様がサタンから誘惑を受けられた時に、十字架を通さないで世界の王国を自分のものにするということはできなかったんです。十字架をバイパスする、こう通らないで、十字架というものを通らないで、何かこう天の御国であろうが何であろうがね、何かをしていくということは、それそのものがサタンの外のかしです、誘惑です。でそれを受け入れるのが終わりの日に来ると反キリストとして来ます。でこれは黙示録の13章にはっきりと書いてあって、反キリスト、多くの反キリストが出てきて、それで終わりの時が分かりますというふうに聖書に書いてます。ヨハネが言ってますけれども、反キリストの霊に、さっきのサドカイ派のねパンダネじゃないけどね、パリサイ派のパンダネじゃないけど、気をつけてください、警戒してください。それ何かって言ったら、次に出てくる神のことを思わないで人のことを思うんですよ。人中心、ヒューマニズム、人間中心。どんなに良かれと思っても、自分の感覚や自分の知性やそれを横に置いて、どんなことがあっても横に置いてイエス様を選び取るっていう必要がある。で、あなたは私をつまずかせるものだって言ってるんです。これもきついんですよ。さっきね、岩、石って言ったでしょ。石、ここを直接直訳すると、あなたは私のつまずきの石だってなっちゃったんですよだからお前ペテロだって言ってんだけど、お前つまずきのペテロだってこう言ってね、つまずきの石だなって。脆いね、人は脆いです。本当に神様の憐れみによって神に用いられるわけですよね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。これが午前礼拝でじっくりとお話ししましたね。わかります？これ文脈がちょっとあんまり午前の話時には話せませんでしたけども、背景がわかったでしょ。自分を否むっていう意味がわかりました。これでね、どんなことがあっても、どんなに自分がこれこそ 100% 正しいっていうのを感じても、それでもこっちを選ぶんですよ。横に置くってことです。でなくせって話じゃないんです。これ大事なんですけどね、このクリスチャンの世界でよく間違えられるのは、なくしなさいっていう考え、これはないんですよ。例えば会社で、じゃあ引きなりで会社、例えば上司にこれしなさいって言われた時に、いや私はそう思わないんだけどって思っても、やっぱり上司の言うこと聞くでしょね。で分かってんですよ、自分はダメだって分かっても、上司は全体を見てるから、ね、見てるから、だから自分はそうじゃないと思ってもやっぱり従うじゃないですか。でこれと主と自分との関係って似てるんですね。決して自分の感情とか考えっていうのを押し潰す必要はないんです。しかし横に置く必要があります。退ける必要があります、ね、あってもいいんです。だけどそれを選び取ったりとか優先したしダメなんですよ。置いとくんです。でその置いとくときに否むっていう必要があるんですよね。どうしてかって言ったら、絶対これだとかっていうのがあるから、強い意志があるから自分に、だから否むって言ってこうやって、やらなければいけないわけなんですね。そして十字架を追いなさいと。で十字架、さっき午前中も説明しましたが、本当にこれは分からない代物です。私たちの現代の人権とか自由とか、この守られているところで、特にアクセサリーで使われてしまってるから、でなんか美しいステンドグラスのなんか十字架になっちゃうから、なんかね全然わからないんだけど、本当にこれローマの十字架っていうほど、このなんていうのかな、今の時代とは全然正反対のものですね。自分が激しく抵抗し反抗し打倒とする相手が無理やり追わせるものなんです。 どんなことだ、この野郎とかつってもダメだとかつぶやいてなんて、もう無理やりですよ。運も言わせずこれイエス様過激です。自分の十字架を追いなさいって、いや僕たちにもあるんですよ、これだっていうのがでこれをいや父なる神に御心に従います。そして自分の命を救おうと思う者はそれを救い、私のために命を失う者はこれそれを見出すのですと。でこれも少し話しましたが、生きたいという本能が私たちには与えられていて、でこれもですね、なくせって話じゃないんです。生きるための本能をなくせって言ったらまずいですよこれ皆さんなんか生きた抜け殻、生きてるんだけど抜け殻、ね、なんだ抜け殻みたいになっちゃうよね。そういう話じゃないんですよ、ね、それ自体は間違ってないんです。そうではなくて、神なしで、神への信頼なしで自分で自分を生かそうとする強い意志のことです。これ自分を救おうとするっていうのは、神なしで自分で自分を救っていこうとするならば、いずれその救おうと思っている命の価値や尊厳も失ってしまうということです。でむしろ自分で自分を救おうとすることを諦めてしまうならば、神が生きてくださって誠の命の価値を得られるということなんですね。でここで自分の証ですよね。救われる、クリスチャンになったのが僕はきっかけは抑うつ的なんです。病院行かなかったので分かんないんですけど、後で話したらなんかそういう勉強した人が、あそれは抑うつですよって言われたので言ってるんですけどね。でクリスチャンになって症状は残ってました。つまり死にたいという思いは離れませんでした。クリスチャンとして失格ではないかと思ったんです。でもクリスチャンになって1年ちょっと経った時に、そうした自分が本当に嫌になってこう言いました。主よ、私は自分で自分を治すことを諦めます。この惨めな自分のままでもいいんです。それによって主が栄光を取られるのであればそうしてくださいって言ったんです。諦めたんです。治っちゃった。それから治りたい、治そうと思っているときは治らず、諦めて主のこのままの私をお受け取りくださいって言って任せたら、そのままでいいんだって言って諦めたら治っちゃったんです。でこれがこれがではないね、私の証ですからいろんな形でやると思いますけども、命っていうね、生かそうと、でこれを神の上に、この私のためにっていうのが大事ですね。この私のためにイエス様のためにそれをもういいやって言って、そのままでいいんだって諦めることですね。で次に26節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうかと。でこれは先ほどのサタンの、ね、イエス様への、ね、誘惑に関わっていくんですね。全世界を得たとしてもサタンに魂売ったら何の意味があるのかということです。同じように全世界を得ても命を失ったら何の益もないです。どうですか、皆さんが世界の全世界の王様になって全てのものは自分のものになります。でもね、死んだら地獄というのと、預金通帳から今まで一生懸命貯めた預金通帳が全部かっさらわれます。でも死んだら天国、どっちがいいですか。正直ね、いや前者でもいいかなって思うかもしれないよねでそこで大事なのが、で次に出てくるんですけど、この栄光とかで終わりの日とか永遠っていうね話なんですよ、ね、でここでフランシス・チャンという有名な説教者がね、アメリカにいるんですけども、彼がねいい話をしてくれて、ちゃんとなんかいろんなこの、日曜学校みたいな感じで子供たちを教えるみたいな感じでね、長いね、なんか 何十メートルかなロープで、ね、持ってきてね、そしてこのわずかなね、この数センチのところだけこう色をなんか塗ってるんですよ。でこれが私たちの命とかですね、 人生とかつって、この後にこれだけ続いてるのに、こっちのことが大変で、これ心配で、これがちゃんとなりたいから、こっちのことを完全に度外視して生きてるよって話を。こっちのことで何か迫害があったりとか困難があったりとか、ね、この永遠のこの祝福のために、永遠の至福のためにね、この報いのために、こっちのことをね、考えたらこうなんか大変なことが起こってても、でもこれだけなんだよっていうね、いう話をして、これ実はモーセ の生涯が11章にヘブル書11章に書いたんですけど、同じようにモーセはイスラエルの民とこの苦しみを共にするということを、このエジプトの富をねに勝るものだと思ったって書いてあるんですよ、ね、彼は宮廷で生きることできたからね。だからあれよ、もう当時の世界大国の王様のところにいるんだから。で、あともう一つここで書いてあるのは、なんだっけ、その命を買い戻すのに人は何を差し出せばいいのか。命は金に換えられないっていうのをこれ言ってるんですよね。簡単に言うと、もっと分かりやすく言うと、命は金に換えられないんじゃないですか。どうですか、こんなに大切なものを失いたくないとかって言って、あーとかって言って津波が来て死んじゃったらもう終わりでしょ。死んだら終わりじゃないですか。詩編の49編今朝読みました、購読で。そこを読んでみてください、もう一度、ね、そこに書いてあります。もう獣と同じようなもんじゃないかと。結局死んだら終わりでしょって、そんな持っててもって。だから命っていうのはどんなものを差し出してもそれに取り替えることはできないよということをイエス様ここでお語りになってるんですね。で27節、人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に行きます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報いますと。で、さっき言ったこの長いこの永遠の報いって話をしましたけれども、この報いが与えられる時っていうのは、この父の栄光を帯びてイエス様が戻って来られる時なんです。だから再臨大事なんです。再臨の希望が大事なんです。いつもいつ給料もらえるのかなって楽しみにする。楽しみまでいかないけどさ、それ結構自分の毎日の生活とか仕事を行くときに大事じゃないですかね。同じですよ。同じじゃないけどさ、全然次元は違うけど、天の御、その神の御国における永遠の報いというものに、再臨の時、給与の時じゃ変だけど、その時に目を止めてるから、なんとか今日の一日クリスチャンやっていこうと思うわけだよ、ね、だってあんた外でさ遊んだから楽しいじゃん、肉は正直に、ね、でもこの神の国にエキサイトする、もう目に見えないものを見るかのように見てエキサイトするね、この聖書言に書かれている本当に神の国、イエス様が王となって、そしてもう本当に、なんだっけ、ライオンとこの牛が一緒に草をはらんで、そしてもうみんな癒されてね、完全にみんな癒されて、太陽がね、今の太陽がもう恥ずかしくなるぐらいの光がこうあって、そして皆が平和と正義で、もうみんな戦うのをやめて、そしてもう荒れ地のところが全部このなんだ緑でいっぱいになって作物ができて、で100歳で死んだらよ呪われてるとまで言われて、100歳だよ、今長寿じゃん。ちょっとなんか100歳の人多くなってきてるけど、それでもなんか1歳って生まれたばかりの時に死んじゃったみたいな赤ちゃんのようにね思われるような、行きましょうよこれ。でも気狂ってるかもしれないね、信仰がなければ。でも毎日生きられる、でそこにインベストっていうの投資をしていこうっていうのがイエス様の話なんですよね。でこの報いてくださると、で最後です、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、人の子が御国とともに来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますと。でここね、えってなるんですよ。今再臨の話したのに、再臨の時までペテロが、あとこのなんかペテロっていうか、この人たちの中に生き残ってる人いるのみたいなね、お隠れでさ、どっかで死なないで生きてると。でこういうふうにわからないことがある時ですね、これ進学校っていうか、スクールミニスで勉強したんですけど、わからない箇所が出てくると、そのね、すぐそばの前後を見ましょうって言うんですよ。 でさらに分からなかったらもっと先の前後を見て、で他の聖書の箇所を見ていきましょうってこれで超簡単なの。これは単に16章がの28節になってるけど、これずっと後にねある人がね便宜上つけたんですよ。これつながってるんです。17章にイエス様の御国における栄光の姿をこういつもは普通のイエス様なんだけどね、これ光り輝く清く光り輝くイエス様のお姿をペテロとヨハネとヤコブが見るんですよ。死んでないよね。生きながら、生きたままその御国の栄光を目撃したわけなんです。イエス様の話し方ってこうなんていうのつなぎつなぎなんですよね。こうなんかいつの間にか違う話題に移ってるんですけど、こうあんまりこう次の話題に移ったってことを言わないでは移ってらっしゃる時が多いので、まあ、ここもその一例ですですね。ということで濃厚な学びでありました。でも誰にも言うなっていうぐらいこうすごい重要、皆さん重要な時、これ会社でもそうでしょ、信頼のできるこう一部の人だけ集めて、こう 社外費、何だっけ、社内費、社外費だ、間違った、逆だ社内で秘密にしてどうする社外費だ、社外費、ね、社外費にするじゃないですか。でそれと同じようにこの教会とは何ぞやっていうことを今はっきりと見ることができ、でこれ以降の話は何かっていうと、教会、そうね、主に教会です。この後々に教会で起こってくる内部におけるそのいろんなこう何て言うのかな、あの問題じゃなくて課題かな、うん、というのを取り組んでいく具体的なことですね。それをこのイエス様がさらにさらにこのご自分がね天に昇られる前に教えていかれて、その後々の人たちにこの受け継がせていこうとしていかれるんですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日の学びを感謝いたします。このペテロの姿を見てると本当自分の姿です。ある時には落ち込んで、ある時にはこの有頂天になって、で自分が何か持っているかのように考えてしまう愚かなものでございます。しかし賜物があって、そしてあなたは豊かにそれ幸いであるとおっしゃってくださる愛された者たちであること、イエス様がここまで忍耐をされて付き合ってくださる方であって、立たせてくださる方であること、まさに牧会者、この羊飼いなるイエス様であることを覚え感謝いたします。主よ、羊たちがこのように、私たちがこのあなたの声を聞いて真似てって生きたいと願っております。そして羊のように何か違うものに、この狼みたいなのに食われそうになった時も、どうかあなたがやってきて命を張って私たちを守っていてくださいますようにお願いいたします。この教会をも守っていてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。